音声解説、上勝寺文化財の保存修理と調査。現在西久保町の寺院上勝寺で文化財の保存修理と調査が行われています。上勝寺という名前にあまりピンとこない方もいるかもしれませんが、すみれ幼稚園のあるお寺と聞くと大体の場所はわかるかもしれません。上勝寺は線路沿いの国道2号線楽天地入り口交差点、ちょうど葛西病院の道向かいにある踏切を渡ったところにあり、現在2号線から工事のための足場とシートがかけられているのが見えます。2016年からおよそ180年ぶりとなる大規模改修が行われている上勝寺。改修に合わせ様々な調査も行われており、文書で残されている資料などと照らしていろいろなことが分かってきたようです。今回 NHK ブラタモリでも案内役を務めた尾道市文化振興課主任学芸員の西井徹さんに上勝寺について分かりやすく解説していただきたいと思います。西井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
現在上勝寺で保存修理工事が行われていますが、私も先日修理現場の見学会に参加させていただきました。改めてその上勝寺はどういうお寺なのかご紹介いただけますか。
上勝寺はですね、尾道の中心部市街地のですね、真ん中あたりにちょうど位置しているお寺になりまして、国道2号線とかですね、JR の線路からもですね、見えるぐらいの近さにあるお寺になります。上勝寺はですね、慈宗という宗派のお寺になるんですけど、時間の字に、宗派の宗で慈宗っていうんですけども、慈宗ってあまり聞かないですよね。真言宗とかね、浄土真宗とかたくさんあるんですけども、慈宗っていうのは実は非常に数が少なくてですね、広島県でも8家寺、そのうち6家寺が実は尾道あります。なんでそういった慈宗っていうお寺がですね尾道だけにあるのかということになるんですけども、慈宗は鎌倉時代、今からもう800年くらい前に新しくできた仏教の中の宗派になるんですけども、それを布教していく形になるんです。その時に港町に人がたくさんいるってことで、たくさんお寺ができるんですね。
なるほど。
ということは、尾道は、昔から非常に大きな港町だったので、慈宗の宗派のお寺が、できるということになるんですよね。それがちゃんと今でも残っていると、いうことなんです。尾道は歴史が古いということと、それから大きいということですね、それがこの慈宗っていう宗派が尾道に、あるということになるんですけど、上勝寺もですね、この慈宗の中でも、比較的古い時期にできたお寺で、一番最初にできたのは開徳寺、そのすぐ後にですね第2代目の新行上人という方がこの上勝寺というお寺を作ったというふうにされています。上勝寺さんにはですね、その新行上人さん の仏像も残されてましてね、古い歴史を持つお寺になります。慈宗ってですね、踊り念仏ってお堂の中でですね、みんなこう踊りながら念仏を唱えるというようなことをされるんですけども、元になっているのはですね、一辺上人という方が一番最初におられて、全国をこう歩いてですね、回って布教していくんですけども、遊行上人という方がその後の時代もどんどんこう全国を巡り歩くんですよね、その時にこの尾道では上勝寺というお寺にその上人さんも立ち寄って宿泊されるっていうぐらいですね、本当に格式があるお寺というふうに言えるかと思います。そういったお寺なのでたくさんの文化財も残されてるんですよね。
どんな文化財があるんですか。
今ちょうど修理を行っている本堂ですね、こちらは重要文化財、国の文化財になってまして、室町時代中期、今から500年くらい前に建てられたというふうにされています。でその他にもですね、観音堂というものですね、これも実は解体して今バラバラになってるんですけども、こちらも室町時代後期、今からだいたい450年くらい前に建てられたお堂というふうにされています、それから大門ですね、これは実はですね現在も見えるところにありまして、上勝寺とですね本通商店街の間にですね実はひっそりと建ってます。
あ、そうですね、
今ももし見てもらえればですね、見れると思うんです。ただちょっとだいぶ老朽化といいますか、破損が激しいこともあって、屋根を途端にね今変えてちょっと修理を待っている状態ですけども、これもですね、実は室町時代前期ということで、今からでいうと550年くらい前の建物と。それからあと、今幼稚園の敷地の中にあるんですけども、鐘楼といっても鐘をつくお堂ですね、
はい、
これも重要文化財になってます。でこれは江戸時代400年くらい前の建物になります。そういった400年を超えるですね、本当に中世に遡るお堂が、はい、こんだけあるお寺って実はあんまりないんですよ。そういったこれ非常に上昇寺です、貴重なお寺とも言えるかと思います。でその他にもですね、仏像としても、ご本尊である阿弥陀如来、
はい、
これも建始帝の重要文化財ですし、はい、さっきも出てきた第2代目の上人の真行上人ですね、はい、このお像、これも県の重要文化財に指定されているとか、仏像とかですね、
はい、
絵画、こういったものも文化財に指定されているのがたくさんあります。
貴重な文化財がたくさんあるんですね。
はい、そうなんですよね。その中で今回は、はい、上昇寺の本堂と、はい、これは観音堂、はい、これを今修理しているということになります、
はい、今回の保存修理工事の過程で、さまざまなことがまた新たに分かってきたようですね。
そうですね、保存修理といってもですね、いろんなことをしてますので、そういった中で分かってきたことたくさんあるんですけども、まず建物の保存修理ですね、修理していく中で建物の年代ですよね、これが本堂は500年前ぐらい、西暦でいうと1500年頃にこの建物が建てられたっていうことが分かってきました、これはいろんな建築の様式とかですね、形とかでそういったことが判断できるんですよね、今までちょっとあんまりよく分からんこともあったので、それがバラバラにこう解体してですね、修理することでそういったことが分かってきました。で実はバラバラにこう解体するとですね、釘一本、柱一本全部こう記録を取っていくんですね。どこにどんなものがあるのか、でそれをまた元に戻していかなきゃいけないということがあるので、すごい細かく破片をこう一個一個見ていくんですよ、バラバラにですね、だそうすると実はなんか文字が書いてあったりとかですね、いろんなこともあるんですけど、上昇寺本堂ですね、江戸時代にも修理してるんですが、江戸時代の修理の時の図面というかね、設計図が木に書いてありまして、だから江戸時代にちゃんとそういった図面書いて修理したんだよってことがね、分かってきたということもあります、それからですね、バラバラにね解体していくので、一番最初のオリジナルのね本堂の姿ってのも実は分かってくるんですね、もともとどんな形してたか、だんだんこう使っていくとこう形を変えたりリフォームしたりしますので、今残っているのは最近の形なんですけども、これ修理すると実はオリジナル500年前どんな形してたかっていうのが分かってくるんですね、でそれを見るとどうもですね、今の本堂の中ですね、仏様がいる内陣っていう重要なところがあって、その周りに下陣というものがあってですね、区画されてるんですけども、実は一番最初はですね、何にもない伽藍堂というか、お仏像だけ、だから真ん中にこう仏様がいるだけみたいな、そういう空間だったってことが分かってきました、でこれ実は非常に珍しいというかですね、多分全国あまりどこにもないのかわからないんですけど、普通大体お寺入ったらこういろんな仏像があったりとかね、ちょっとごちゃごちゃしてることがあるのかわからないんですけど、全く何もない本当に仏様だけあるだけ、そういう空間があったってことが分かってきました。
そうなんです
か。それなんでかっていうと、上昇寺踊り念仏、仏様の周りでこう踊りを、しながらっていうのもあるの でそれをしかも見る人たちがいるんですね、ギャラリーが
面白い。それで
だある意味一つの舞台みたいなね、そういった形っていうのが、その多分そういうふうな大空間が、あるったっていうことなんじゃないかなというふうに今考えられています。
なるほど、
それも今回の修理でね、分かってきました。その他にもですね、建造物の修理の他にもですね、埋蔵文化財の調査っていうのも今してまして、要は現在の本堂の地下ですよね、下、下をですね、どんなものがあるかということで掘ってみた。で普通はですね、建物の下を掘っても、何もないんですね、普通の地面なんで、でもですね、実は上昇寺の本堂の下を掘ってみたらですね、大量の瓦が出てきまして、だ
い
たい1万3000点くらいですね。
そんなにですか。
これは一体何だろうと、普通はこんなことないんだけども、詳しく調査をしたんですけども、一番考えられるのはですね、現在の本堂 これ500年前に建てられた本堂ですけど、はい、現在の本堂のより前にそこに何か建物があって、同じくらいの建物があって、それが何らかの形で壊れてしまったんで、その方に瓦を埋め込んでですね、でさらに今上に今現在の本堂が建てられてるんです、はい、いうことがちょっとまあ考えられていることですね、
はい、
でなんでその前の建物がね、はい、なくなっちゃったのかということになるんですけど、大量の瓦と一緒にですね、焼けた壁土とかですね、はい、それから炭とかが大量に出てきたんですね、はいはい、そこから考えられることは火事、火災ですね。
あ、なるほど。
火を受けてその建物が壊れてしまったんですね、はい、まあ、それによってもう一回建て直さなきゃいけないということで、そこに瓦とかそういったものを埋め込んで上に建てたと、
はい、
いうことが考えられます。ということは現在の本堂の前にも同じような本堂があって、それがその下に、ね、今埋まってるんだということがまあ考えられるわけです。それだけやっぱ古い歴史があるお寺ということでね、今の本堂よりもっと前にもそういった建物があって、今ぐらいの規模の、ね、お寺だったということが考えられるということなんですよね、はい、でその他にもですね、仏像も実は修理してましてね、上昇寺のご本尊阿弥陀如来立像とかですね、はい、第二代上人の新行上人のお像とかですね、はい、こういったものも実は修理をしてます、
はい、
で修理するとですね、やっぱり全部バラバラにするんですね。上昇寺のご本尊の方をこれも修理したところです。木の一部に炭で、何年にこれ作りましたって書いてあったんですね。その年号がですね、1325年。
お、
さっき私本堂は1500年頃に建てられたって言いましたけども、はい、仏像はですね1325年に作られたってことが分かったんですね、これどういうことだろうってなるんですけど ね、現在の本堂はまあ1500年ですよね、はい、で仏像は1325年、タイムラグがどのぐらい170年ぐらいあります
か。そうですね、
でそのタイムラグを埋めるのが実はさっき発掘で出てきた前の本堂ですね。前の本堂っていうのは、はい、ひょっとしたら現在のご本堂をね、そこに収めていたお堂のことなんじゃないかなっていうふうにまあ考えられるわけですね。それぐらいまあ遡ることがまあ考えられるということなんですが、まだまだ実はあの謎は深くてですね、はい、なかなかはあの全部が全部まだ分かってるわけじゃないんですけども、はい、まあ、いろんなそういった修理することでですね、はい、まあ、建物の修理で分かったこと、それから仏像の修理で分かったこと、
はい、
それからこの埋蔵文化財で、ね、地下を発掘して分かったこと、はい、こういうのがいろいろと融合してくるとですね、はい、上昇寺のまあ総合的な歴史といいますかね、ひ、はい、いては尾道のまあ歴史ですよ ね、
そ う、 ですね、
そういったことまでまあ分かってくるんじゃないかなというふうに今考えています、
はい、
まあ、それが今回の尾道の歴史博物館とかでですね、はい、展示をして、まあ、そういった歴史も少し紹介してますので、
はい、
それも合わせて見ていただくと、ね、非常に面白いかなというふうに思います。
はい、西井さん、分かりやすい解説ありがとうございました。久保一丁目尾道歴史博物館で企画展上昇寺文化財の保存修理と調査が開催中です。開館時間は午前10時から午後6時まで。入館料一般210円、中学生以下無料です。火曜日休館となっています。この機会に180年ぶりの大改修で分かったこと、また見つかった貴重な資料などをぜひご覧ください。音声解説、上昇寺文化財の保存修理と調査。解説は尾道市文化振興課主任学芸員西井徹さん。お相手は私、FM 尾道パーソナリティ川上典子でした。この番組は尾道市の提供でお送りしました。